本日の聖書箇所をお読みいたします。本日はローマ人への手紙2章12節から16節になります。ローマ人への手紙2章12節からお読みいたします。律法なしに罪を犯した者は皆律法なしに滅び、律法のもとにあって罪を犯した者は皆律法によって裁かれます。なぜなら律法を聞く者が神の前に正しいのではなく、律法を行う者が義と認められるからです。律法を持たない異邦人が生まれつきのままで律法の命じることを行う場合は、律法を持たなくても彼ら自身が自分に対する律法なのです。彼らは律法の命じる行いが自分の心に記されていることを示しています。彼らの良心も証ししていて、彼らの心の思いは互いに責め合ったり、また弁明し合ったりさえするのです。私の福音によれば、神の裁きは神がキリストイエスによって人々の隠された事柄を裁かれるその日に行われるのです。説教、立法があってもなくても、松永牧師です。
分散礼拝となってもう1ヶ月が過ぎて、そのさらなる1ヶ月の延長が決まって、また次週には教会の定期総会が延期になりますので、それを審議する臨時総会が予定されています。本当にこうバタバタといろいろなことがあって、先週の前半はいろいろなその臨時総会のこととかを教会に来られていない方や、またオンラインで礼拝している方々にお知らせしたり届けたり、何やらかんやらって、また水曜日の祈祷会もちょっと事情があってお休みになるということをまた連絡したり、ああしたりこうしたりしてて、ちょっと忙しくしておりました。でも皆さん優しくて、先生も大変ですねとこう一声かけてくれて、ありがとうございますなんてやり取りをしながらですね、先週は過ごしていました。少しいろいろとバタバタするなと、あれやこれやとやってる中でも、皆さんと連絡するときはただ事務的なことだけじゃなくて、いかがお過ごしですかと一言声かけるようにして、いやあーでこうでとお話を伺いました。そのやり取りの中で私はとてもこう励ましをいただいてもいたなと思っています。やっぱり日常生活の中でこう体の痛み、生きることの困難さを抱えておられる方がいますし、またこの感染状況にやっぱり不安を覚えておられる方々もいます。ただその一人お一人がいろんな事情を抱える中であっても、主を礼拝すること、主に捧げること、主に信頼することを、その対話の端々で私は聞き取ることができて、そのことは本当に大きな慰めとなりました。ここに同じ主を愛し、同じ主に仕える仲間がいる。その、電話越しではありますけれども、私たちは一つだということを、何かこう本当にそこから励ましをいただきました。今日もやっぱり分散礼拝で1ヶ月以上経って、皆さんもあの人に1ヶ月も会ってないわ、この人に1ヶ月以上会ってないわということがおられます。けれども私たちバラバラになっているようで、決してそうではない。私たちは今日もここで主を礼拝し、オンラインで礼拝している方がいて、また自宅で説教原稿を手に取って礼拝している方がいて、私たちは共に礼拝している、私たちは共に一つなる教会である、私たちは一つ兄弟姉妹であるということを 本当に、なんかこう目に見えるのはバラバラのような状況の中なんだけど、そうじゃないんだよっていうことを、週の前半から皆さんと連絡取る中で教えられた、慰められた、励まされた、そんな思いがいたしております。今日も分散礼拝の2部です。一部の方はもう帰られましたし、またオンラインも終わっております。すでに原稿を届けた方から原稿を読みましたというお答えをいただいておりますけど、それぞれの場所でも、場所からではありますけれども、共に主を今日礼拝するここに集うお一人お一人の上にも、一つなる教会、一つなる主の民として、一つなる礼拝を捧げる私たち一人一人の上に、主からの守りと平安、神様の祝福があるようにと祈ります。神にはエコひいきがないからです。先週、すべて他人を裁く人は神に裁かれ、すべて悔い改める人は神に許される、神にはエコひいきがないからですと先週御言葉に聞きました。今日の箇所はその言葉の続きのところとなっています。律法なしに罪を犯した者は皆律法なしに滅び、律法のもとにあって罪を犯した者は皆律法によって裁かれます。ここにも神にはエコひいきがありませんと語られている。律法があったとしても律法がなかったとしても、罪を犯すならその罪のゆえにその人は神に裁かれる。こういうパウロの言葉を聞いて到底納得できない人たちがいます。それがユダヤ人です。ユダヤ人という人たちは、彼らは神から与えられた律法というものを大変誇りとしていました。律法っていうのはそこかしこに落ちている石ころのようなものじゃないんだ、これは天から神から与えられた宝物だと。ユダヤ人にとって律法は、これは大変特別なもので、この律法が与えられたからこそ私たちは神に選ばれたんだ、これを持つというのはスペシャルなことなんだと彼らは誇っていた。しかしパウロという人はそれに水を差すように、律法というものは持っているとか聞いているとか知っているだけでは意味がない、大切なことはその律法を行っているかどうかだというのです。律法を聞く者が神の前に正しいのではなく、律法を行う者が義と認められるとあるように、行うかどうかが律法においては問われている。律法っていうとやっぱりモーセの十戒というものを思い起こします。モーセの十戒については私たちは昨年学んでいます。何々してはならない、何々してはならない、何々してはならないという、そういう戒めを聞いたときに、これまでは不自由な、それは何か窮屈な教えではないかとそのように思ってきたかもしれません。しかし十戒の御言葉を聞く中で、とんでもない、十戒っていうのは私たちを縛って、私たちを窮屈にして、あれしちゃならない、これしちゃならない、それしちゃならないって私たちをがんじがらめにするものじゃなくて、十戒っていうのは人間は本来こう生きるものなんだ、神が作られた人間の姿は本来こんなに自由に生きるんだ、こんなに豊かに広がって、そのように生きるものが、そのような生き方を十戒というのは教えてるんだということを私たちは御言葉から聞いてきました。十戒の御言葉を聞いていくときに、明らかなことはそれは聞いてるだけ知ってるだけでは意味がないということです。そうですよね。このように生きることが私たち人間にとって幸いなのだ これが本当の生き方なのだと聞いているだけでは意味がない。私たちを本当にそのように生かすのは、本当にそのような自由にするものは、その教えられた言葉に生きる、行うということです。神から与えられた律法において大切なことは、それを持っている、聞いている、知っている以上に、それを実際に行うかどうか。パウロとユダヤ人がこのような対話をしているとしたら、ユダヤ人はきっとこう言うでしょう。そうだよ、律法ってのは行うことが大事だ、だから私たちは一生懸命律法を行ってるんだって彼らは言うんです。ユダヤ人というのは大変真剣に真面目にこの律法を行うということを取り組んだ、集中した人たちです。彼らは律法のその言葉をその通りに完全に守り行おうとした。けれどもパウロは言うんです。不思議なことを言うんです。あなた方は律法を聞いてるに過ぎない、あなた方は律法を行ってはいない。ちょっと待て、私たちは律法をこんなに一生懸命やってるじゃないか、なぜあなたは行っていないなんて言うんだ。一体パウロはどうしてそんなふうに言うんでしょうか。ユダヤ人たちは律法を守るために大変真剣に真面目に取り組みました。彼らは神から与えられた律法を守るために、もっとこういうことをしなければならない、ああいうことをしなければならない、こういうことをしなければならないと規則をどんどんどんどん付け加えていった。何としてでもこの律法を守り行わなければならないからだと、こういうそんな思いで規則をどんどんどんどん加えて、どんどんどんどん集中して、どんどんどんどんはまり込んでいく。結果何があったか。それはとにかく律法の字面通りに行えばそれでいいんだ、そういうところに落とし込んでいった。パウロはその彼らの態度、その彼らの心、それをあなた方は神の律法を行ったとは言えないと言ってるんです。ある説教者はこう言います。律法を与えられたということは神の御心によって生きることであります。したがってその御心を行うかどうかが一番大切なことであります。律法そのものがどう書いてあるか、それは大切なことなんだけど、何よりもその律法を与えられた意味、目的、それを与えた人の方の御心に沿う、行いということが、これ大切なんだということです。神様は私たちに、皆さん今手元にこう開いている聖書がある。神様は私たちに聖書を与えてくださっている。それはその聖書の言葉を用いて、あの人はこんなことしてる、この人はこんなことしてるって、人を裁くために聖書は与えられているのではありません。聖書が与えられたその神様の御心は、私の罪に気づかせ、私が悔い改め、私が主イエスを信じ救われ、神の子としての生き方を教えるために、神様はこの聖書を与えてくださった。そのように聖書を受け取って、そのように聖書を開いて用いなければ、神の御心に沿った聖書の用い方、読み方ができない。これ律法においても同じです。神の御心に沿って律法を行うことが大事だ。十戒の中に安息日を、これを神の聖なるものとせよという、あの安息日規定という律法があります。これもただ仕事はしちゃならない、バサッ、何もしてはならない、バサッ、主婦はコンロに火をつけてはならない、バサッ、エレベーター乗るとエレベーター動かす人がそのボタンを押さなきゃいけないから、それが労働に当たるから、それしちゃダメ、バサッと、こう、そういうことを安息日規定は 言っているのではない。6日間一生懸命に働き、7日目日ごとの働き日ごとの勉強を一旦やめて、神を礼拝し、神に感謝を捧げ、新しい一週間の歩みを主に委ね、体と心をチューニングするというか、いこわせながら、霊肉ともに新しい力を得る。あれしちゃダメ、これしちゃダメって、バシバシバシバシって、しょっぴいていくというか、切り刻んでいくのが神の律法ではなくて、私たちが新しい息を得て、新しいリズムを得て、もう一度生き生きと新しい一週間を歩み出せるように、それが安息日の律法の御心です。ユダヤ人は大変律法を重んじてきました。そして行ってきました。しかし、この点を見誤っている。ただその文字を追って、ただその文字通りに行えばいい。そうじゃないんだ。パウロはユダヤ人に対して、あなた方は律法を行ってるし、聞いてるし、よく学んでるけれども、神の律法を神の御心に沿って正しく行っていない。御心に沿って行っていないんだったら、それは律法を持っていても罪を犯してる、罪を行ってる、その罪のゆえにあなた方もまた裁かれるんだと。こういうことは聖書を持っている私たちにとってもとても大切なことであると思います。聖書を開き、神の御心が何であるか、聖書の言葉にこう書いてあるじゃない、それはそうなんだけれども、大切なのはその聖書の言葉を与えられた神様の御心は何であるのか。ただこの字面を追ってこうだからあなたこうじゃない、こうだからこうじゃないなんていうことではない。神の言葉の正しい読み方、それは神の言葉を与えられた方の御心を知って受け取る、読む、行うということです。ユダヤの人たちに、ユダヤ人に向けてパウロは、律法を持っていても罪を犯しているならその罪のゆえに裁かれる、律法特別扱い、エコひいきはない。すると今度異邦人たちの声が聞こえてくる。じゃあパウロ先生、自分たちは律法を持っていない、異邦人だから、裁かれるべき基準、何が正しいことで何が間違っているか私は知らない、だから私たちが裁かれる、私たちが滅びる、それはなしなんじゃないの、私たちには何が正しいことで間違ってて何が罪か悪かわからない。けれどもパウロは言うんです。律法なしに罪を犯した者は皆律法なしに滅びる。なぜか、律法の命じる行いが自分の心に記されているからだとパウロは言います。パウロは異邦人たちの耳に律法の言葉が聞こえずとも、異邦人たちの手に律法の書がなくても、異邦人たちの心に律法の命じる行いというものは記されてるという。聖書は、人は皆神の形に似せて作られていると教えています。みんな神の形を持ってる。それはこういう五本指があって、耳があって、鼻があって、目があってということではない。人は皆神が愛するように愛する性質を持ってる。神が美しいものを作るように私たちも美しいものを作りたいと思う。そういうことの中に、似ていることの中に、私たちの心には神の御心が何であるか、神が何を正しいとし何を間違っているとしているか、あの律法の種のようなものが全ての人の心の中に植えられているんだと言うんです。聖書を開いてはっきりと その律法ほど明瞭明確完全にではなくても、異邦人も全ての人も、こう律法の命じる行い、それは何かというのは知っているはずだ。十戒の中に盗んではならないとか殺してはならないっていう言葉があります。ユダヤ人に与えられた律法です。けれどもそれを聞いて私たちはどんな思いしますか。殺してはならない、盗んではならない、姦淫してはならないと聞いて、すごい厳しい教えだなとは思わないですよね。そらそうだ、当たり前だ、盗んじゃならない、勧誘しちゃならない、他にも殺しちゃならない、それは当たり前のことだと思うはずです。しかしこれ不思議ではないか。全ての人たちが全ての国で、まあ、何かしらの法律とか約束というものを基準を作って、そこではそれらの勧誘してはならない、盗んではならない、殺してはならない、そういうことをしたら罰せられるとか、契約とか取引とかするところではそれを忠実に守ること、誠実に行うこと、これが大切なことだ、美徳だとされる。たとえ手元に神の律法がなくても、律法の命じる行いが何であるか、やっぱり全ての人たちの心に記されている。パウロは私たちに良心が与えられているとも言っています。そのことが印だ、証だ。良心ってお父さんお母さんじゃなくて良い心のことですよね。良い心。私たちの良心は確かに迷うことがあるし、麻痺することがあるし、間違うことがある。けれども、その良心によってやっぱり悪いことをすれば、お前悪いことしたんじゃないかってこう責められるような思いがする時があるし、いやいや仕方ないよ、みんなやってるからしょうがないよとか、良心をめぐる、こう良心による戦いというのが私たちの心において起こります。どうしてそんなふうに戦うの、あんなことして、いやでも仕方ないじゃないか、いやいや、なんかそんなことやっていくうちに俺はダメなやつかなとか、いろいろなことになってくる。それはこういう心の中に戦いが起こるというのは、律法が何を命じているのか、その行いがどうであるのか問う良心が私たちに与えられているからだ。たとえ異邦人が律法を持っていなくても、彼ら自身はもう自分に対する律法となっている。神の律法が私にはないから知りませんでした、分かりませんでした、私には責任がないです、はいこれでおしまいですというわけにはいかない。神は全ての人に良心を与え、心に律法の命じられる行いが何かということを記しておられる。私たちも知ってるんじゃないですか。これは良くないことだな。これは本当はやっちゃいけないことだな。知ってる。分かった上でそれをやってる。ですからパウロは言うんです。律法ないから無罪放免仕方なしじゃなくて、律法なしに罪を犯した人も皆滅びる、裁かれる、神にエコひいきはない、あなたも知っていたはずだ、罪を行っているならそれは裁かれるのだ。私の福音によれば、神の裁きは神がキリストイエスによって人々の隠された事柄を裁かれるその日に行われるのです。私の福音によれば、パウロは自分が聞き、自分が信じ、自分が受け取った 福音、それはキリストはと言ってもいいでしょう。キリストはただ不義なる罪人を義とするだけでなくて、キリストは裁きの日に人々の隠された事柄、隠してきた悪、罪というものをすべて明らかにされるお方だ。私たちが律法に反していること、良心に反していること、その生涯で積み重ねてきたすべての罪は、終わりにはキリストによって明らかにされるのだ。私たちは聖書を開いて神の御心に沿う生き方を祈りつつ願いつつ行おうとします。それがとても良い祝福を得る時もあれば、しかし私たちのその良心が、そして御言葉がそれで良かったのかと私たちを糾弾する、私たちが責められるような時もあります。あなたは御言葉に反したのではないか、あなたはその良心に反したのではないか、あなたは罪を犯したのではないか、さまざまな糾弾される、訴えられるような思いを心に迫ることがないでしょうか。ユダヤ人だけでなく、異邦人だけでなく、そして私たちもその良心の声に聞くなら、御言葉に聞くなら、皆罪を犯している。そしてそのすべての罪はキリストによって明らかにされる。先週に続いて今日の箇所でもパウロはユダヤ人も異邦人も特例なし、すべて罪を犯している人は罪人であり、ユダヤ人も異邦人もすべての人が、私たちも含めて皆罪人である、なんというか説得されているような言葉を聞いています。あなたもあなたも私も皆罪人である。福音によればキリストは私たちの罪を明らかにします。しかし同時に福音によれば律法に反し良心に反する罪人である私たちをキリストは弁護してくださり、キリストは私たちを義としてもくださるのだと聖書は語っています。ルターという人を、ね、宗教改革者のマルチン・ルターという人は、このロマ書で信仰の立て直しをした人でした。大変自分の罪深さに落ち込んでいたルターは、ああ、こんな罪人である私を、キリストは義としてくださるんだ。キリストを信じる、福音を信じる私を義としてくださるんだと光をこう得た人でした。このルターという人が、ローマ書の講義というものを書物として記していて、私はそれを必ず読むようにこうしているんですけれども、そこには、講義だから、勉強ですよね。講義。レクチャーなんだけども、まるでその言葉は時に説教のような言葉として、記されています。このルターという人が、今日の箇所で、福音を信じるなら、キリストを信じるなら、キリストに立ち返ってるなら、私たちはこのように自分自身に語りかけることができるとこう言うんです。古い言葉だけど聞いてみてください。古い言葉ですけど、そのまま読みます。彼が賠償を成したまい、これは十字架の贖いを成してくださった。彼が賠償を成したまい、 彼が正しくあり、彼こそ私の弁護。彼が私のために死にたまい。彼がその義を私のものとなしたまい。私の罪をご自身のものとなしたもうたと私たちは自分に言うことができる。私の罪をご自身のものとなしたもうたので、私はもはや罪を有せず自由である。その義を、キリストの義を私のものとなしたもうたので、私はもはやその同一の義によって彼と同様に正しくある。私の罪は彼を飲み込むことができず、むしろ私の罪が彼の義の底なき深淵によって飲み尽くされる。とても味わいというか感動的な言葉であると思います。ルターという人は、あの十字架と復活のキリストが私たちのことを弁護してくださる。キリストに立ち返るなら、福音を信じるなら、キリストは私たちのことをエコひいきなく弁護してくださる。キリストが私たちの持っている罪を引き取ってくださり、キリストがご自身の持っている義を私たちに与えてくださる。交換してくださるという。罪と義を交換してくださる。ですから、福音を信じ、キリストを信じる者は決して罪に定められることはない。なぜか、私たちの罪をキリストが持ってってくれた。それだけでなく、私たちは空っぽじゃなくて、キリストの義までも与えられて、私たちの心にはキリストの義という輝かしい恵みがあるからだ。またこうも言います。私たちの泥沼の罪がキリストの義を飲み込むのではなくて、むしろ私たちの罪がキリストの輝かしい義の深淵の中に飲み込まれていくんだ。私たちの罪はキリストの大きな義の中に飲み尽くされてしまう。私たちがどれほどはっきり自分たちの罪を知らされ、律法によって、良心によって、お前は律法違反してる、良心違反してる、あなたは罪人だと責められたとしても、私たちは自分に向けてこういうことができる。キリストを信じる私たちには、弁護人がいる。弁護者がいる。無料で。キリストを信じるなら、主イエスが私たちの弁護人となってくださり、私たちの罪を持ってって、キリストが義を私たちに与えてくれる。私たちの罪をキリストはご自身の義の中に飲み込んでしてくる、飲み込んで飲み尽くしてくださる。私たちは自分自身が罪を行っており、自分自身が罪人であると認めざるを得ない者たちです。それを認めたり、それを明らかにすることは大変恐ろしいことです。けれども、弁護者であるイエス・キリストを信じるなら、私たちのその罪は許される。私たちはキリストの義をいただき、義とされる。律法があってもなくても、私たちが神の御前でいつも問われるのは、罪を犯しているかどうかです。神の御言葉に反している罪を犯しているか、また良心によって責められる罪を犯しているかどうか、そしてその罪というのは隠し通せるものではなく、主イエスによっていつの日か裁きの時必ず明らかにされる。 しかしその裁きの時、私たちは私たちの弁護者を見る。主イエスが私たちを弁護してくださる。ちょっと待ってくださいと。この人は白い聖書教会でイエスを信じますと。そして洗礼を受けている。この人の罪は私が引き取っている。そしてこの人には私の義が与えられている。この人に罪はないと。主イエスは理路整然、論理的に明確に弁護してくださる。ちょっと待て。この人の罪は私の義の中に飲み込まれている。この人に罪はないと、主イエスは弁護してくださる。キリスト者、主イエスを信じるということは本当に幸いなことです。罪許され、そしてキリストの義によって私たちは義とされ続けるんだということを感謝し喜べるからです。私たちはそういうキリストの福音によって生かされている。そういうキリストによって罪許され義とされている。ぜひこの福音を喜びとし受け取って信じて歩んでまいりたいと思います。祈りましょう。天の父なる神様、あなたの御前にあって、神の律法があってもなくても、罪を犯す私たちは、その罪が問われていきます。神の律法を神の御心に沿い、完全に行うことはできず、私たちのこの良心をいつまでも平安であるということもありません。どうぞ私たちの罪を、隠された罪を隠し通そうとするのではなく、唯一の弁護者である主イエスに言い表し、悔い改めへといつも導いてください。主イエスが弁護してくださいます。主イエスが義としてくださいます。主イエスが罪を飲み尽くしてくださいます。どうかあなたが与えてくださったこの喜びの知らせ、福音に生かされ、主イエスを喜び、新しい一週間も生きるものとさせてください。良心が私たちを責めるときに、私たちの弁護者、主イエスの御声にいつも聞くものとさせてください。私たちの弁護者、私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。